Радио Рueda.
Биру. Биру. О, сгой.
Радио Рueda.
Биру. Итадакимашта. Уа-ってくるね. Ганってくるね, これ. Биру. Итадакимашта. Уа-ってくるね. Ганってくるね, これ. IPA
だね.
なんでそんな上から目線なの?
はい、おはこまんじはラジオルエダです。
イエーイ。
イエーイ。今週もですね、先週に引き続き、シクロクロススタート前タイヤチェックお姉さんであり、自分が作った作業中は自画自賛していくスタイルで押していくヘラジカ姉さんこと、長野ひかりさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱ自分で作ったものにはもう自信を持っていきたいと。
持っていきたい。
行きたい。
これはですね、
はい、
まあ、前半でも、うん、美大に行ってたって話をしたと思うんですけど、はいはい、うんうん、美大入って最初に受けたデザインの授業で、
はい、
そのデザイナーの先生が、うん、自分が作ったものっていうのは、
うん、
まあ、そもそも誰かが愛してくれるなんて思うな。
なるほど。
自分が一番最初に一番愛さないとダメだよって言われたんですよ。
なるほど。
それを心に刻んで生きています。
なるほど。その先生、恩師の言葉を今も刻み続け、誰かのために作るんではなく、自分のために、自分が納得できるものを作って。でもそれいいよね。結果としてその、そこの金銭に触れてくれた人っていうのは同じ感性を少なからず持ってる人たちってことになるもんね。
うん。
うん、ってなると、まあその、うぞうむぞうのね、何のタレベーさんよりも、
うん、
割と話が通じる人が、いるかもしれないということで。はい。作業中自画自賛スタイル、ひかりちゃんってことで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まあね、僕も、ポッドキャストね、
はい、
自画自賛スタイルで言ってますんで、
はい。素晴らしい。
もうね、誰かに聞いてもらえてるのは感謝してますけど、うん、誰かにこびってやってるわけじゃないんで。
最高。
最高。はい。というわけで、今週のおビール、またね、用意していただきました。
はーい。
ティーンエイジですか、今週も。
ティーンエイジでございます。
はい。じゃあちょっと紹介していただいてもよろしいですか?
はい。スペースエコー、シャープ。002DIPA です。
シャープ002ってことは001があったんですかね?
そうですね。ファーストバッチだったんですけど、
うん、
ちょっとだけ中身を変えて、
あ、
再販。
なるほど。
感じらしいです。
なるほど。人気作品ですね、そうすると。
人気らしいです。
DIP ということは WIPA。
はい。
ということで。
そうですね。
はい。じゃあちょっとね、まあ、IPA だねーは、ま、さすがに皆さん分かってると思うんで、インディアンペレールのことなんですけども、すごい。アルコール度数、9%。
ガーンとくるね。
ガーンとくるね。ですね。
ガーンとくるね。ちなみに、
はい。
もともとは 10% だったのを 9% に変更したそうです。
ちょっときつすぎんじゃないのっていう。これね、今日のおビール市場一番かもしれないよ。
マジですか?
ここまでアルコール度数高いのって。だいたい 5%、
うん、
いっても 6%。
うん。ワインみたいな度数してるね。
ね。ストロングチューハイでも 9% でしょ?
うん。
今回は同等の。
わぁ。
しかも物事 10% だったのを 9% に落として、
ね。うん、落として。
なるほど。はい。じゃあちょっとね、行きますけどね。今週の音です。さあ、皆さん。
今週の音ってなんか。TBS ラジオそういうのあるよね。
あ、TBS ラジオあるね。
ビール音スケッチ。
あ、また先週に引き続きですね、MacBook に飛んできましたよ、ね。なんですかね、僕の開け方が良くないんですかね、これはね。はい、すいません。ちょっと吹きましたけどね。はい、じゃあ入れていきますね。よし。
では
。
おお、
もう飲みたい。みんな飲みたい。そして、あわあわでございます、今週も。はい。じゃあちょっと僕の方も入れますよ。
はい、
色がすごい。
色がすごい。
色がすごい。濁り濁りしてますね、これ。ちょっと待って。うわぁ、すごい。これは、来そうですね。じゃあ早速、いただきます。
いただきます。
おお。え、でも。
あ、なんか後から来る。
あ、後から、本当だ。で、飲んだ時に、あ、え、意外とと思ったら。
意外とと思ったら。
次の瞬間だったね。ドカーンってきましたね、これ。うわー、すご
っ。ジェットコースで一瞬止まる
みたいな。口当たりがすごいいいのよ。
うん、
飲みやすいですね。
一瞬だけね。
一瞬だけね。その後にドカーンって。びっくりした。これ、すごい。あ、でも美味しいんですよ。すごい美味しいです。スペースエコ。うん。本当にキューパーって書いてある。ですね、この、スペースエコーですね。合わせるミュージックですね。先週言ってましたけどね。はい。ミュージックの方は、アンディ・スコット、ラグジュアリー・プロムレーズっていうアルバムがあるのかな、これは。うん、はい。で、ミュージックの方ですね。キング・チュービー・ミーツ・ザ、なんだろう。
サイエンティスト。
サイエンティスト。うん。イン・ア・リバイバル・ダブ。これもアルバムって書いてありますけどね。
なんか休憩中にググればよかったですね。
そうですね。すいませんね。全く何か分かんないですね。まあ、こんだけ尖ったビール作ってるからね。そんなメジャーどこのポップスなんかは当然聞かせてくれないと思いますけど。なんかちょっと説明書いてありますか？
説明、でも、なんか、ティーンエイジの IPA の中でも人気が高かったらしいです。
あ、そうなんだ。やっぱり。うん、セカンドロットですからね。
うん、
いやでも、10% から 9% にしたっていうのは何かこう、はい、働いたんだろうね。道徳心が、うん。10% はまずいぞと。
飲みやすさ、フルーティーさをさらに強化って書いてありますね。
それが多分、ジェットコースターの山頂で一瞬止まったけど、落ちるドロップの角度は変わらない。いや、美味しいですね。これもね、パッケージまたかっこよくてね。
うん。
うん、なかなか。でもちょっとコラージュっぽいね、やっぱりね。
うん、うん。こういうテイストなんですよね、トンバナは。
うん。なんかね、こう、なかなか、見かけないデザインではあるんですけど、はい。ちょっと読ませていただくと、ファーストパッチが大人気、スペースエコーが、もともとトリプ、TIPA だからトリプル IPA だったってことだよね。からダブル IPA となって再登場。
やばい。ちょっとずつライトにしてこれなんだ。
トリプル IPA はダメでしょ。重厚なレイヤーに包まれたホップの香りは、まるで、なんだこれ深、なんて読むんだこれ深い淵ってなんて読む
深淵。
深淵ですか、ありがとうございます。
はい、覗き返してくるやつですね。
あ、そうですね。深淵からこだまする残響音のような多幸感。多幸感って言葉はさ、薬使ってる人のセリフだよね。
決まってる人
の。決まってる人のセリフですね、多幸感は。ティーンエイジの IPA の中でも特に人気が高かったスペースエコーのレシピを再構築しました。ABV を 10% から 9% に変更し、飲みやすさ、フルーティーさをさらに強化。アロマはグレープフルーツやパイナップル、オレンジ、ホップは前回も使用した、多分これ、シトラサイ、なんかいろいろ書いてあります。
そう、はい、ホップの名前が多分全部書いてあるんですけど、わかんないんですよね、言われても。
うん、新たにカスケードを追加ということで、多分ホップの銘柄がいろいろあると思いますね。はい。そんなね、埼玉県は、時川町にある、ティーンエイジ。
時川町。と。
町ですね。
町です。
はい。すみません。時川町。ここは町って読むんですね。
町ですね。
町町問題ってよくあるからね。門前仲は町なんですよね、ま。前もありましたけどね。はい。時川町。
町。
はい。にある。
松節町と一緒です。
ん？
松節町と一緒
です。そうですね。松節町と一緒です。はい。町の方ですね。
はい。
のティーンエイジ、ブリューイングさんのやつの、スペースエコーナンバー2を飲みながら、今週もお伝えしていきたいと思いますけども。ちなみにまだ2本残ってますんでね。これが、中編になる可能性が大いにあります。まあわかりませんけど、全部飲むとは限りませんけどね。はい。まあそこまで言ってしまうとあれなんですけども。ということでね、今週もね、ひかりちゃんにちょっとフォーカスしていこうかなと思いますけど、先週前編は割とこう、なんだろう、制作物ですね、ヘラジカ書房さんの方にフォーカスしていきましたけど、その中の話でも少し出ましたが、美大を出てるということで。
はい。
むさびですね。
むさびです。
はい。最近私が愛読している、パピオン吉田先生もむさび出身ということで。
ホンダホンダ。
あ、パピオン、吉田さんじゃないですよ。ホンダです。
ホンダホンダ。
ホンダです。なんてことを言うんだって。パピオン先生もね、むさびなそうですけどね。
パピオン先生。
パピオン先生も。多分ね、年近いと思うよ。
うん、近そうな気がしてる。
多分ね、35歳ぐらい。
ああ、
うん、90、 何年生まれ、前半だった気がする。書いてあったけどね。はい。うん、そのパピヨン本田先生と同じムサビなんですけども、関東の美大というと、まあ、東京の、芸、
東京芸術大学。
東京芸術大学。はい、まあ、トップですね。国内の。はい、東京芸大です。はい。と、玉美。
はい、玉美。
玉美。玉
美術大学。
玉美術大学。と、武蔵野美術大学。
武蔵野美術
大学。この三つが、一応大きいところ。
一応ね。
一応。
東京造形大とか。
ああ、そうですね。
女子美大とか。
女子美大とか。
いろいろありますが。あるけど。うん。まあ、東京芸大が、うん、一般的に言う、うん、東京大学だとすると。
東大ですね。はい、はい、はいはい。
むさび、たまびは、総慶って感じです。
あ、なるほど。早稲田慶応っていう感じで。そうそうそう、ああ、なるほど。もう S ランクじゃないですか。で、この収録前にね、ちょっと話してたんですけど、やたらと偏差値が高いと。
そうでもないって。
60オーバー余裕です、みたいな。まあまあ、でもそこに入られてるということなんですけども、立川キャンパス。
小平市。
小平市。
東京都小平市です。
小平ってちっちゃい平か。
そうそうそう。国分寺の隣。
国分寺の隣か。だから中、だから、西の方になるのか。
うん、
西の方だよね。あっちの方ということなんですけども、キャンパス今いろんなとこあるよね。市ヶ谷にもあるよね。
市ヶ谷は割と新しい。うん、新しくもないんだけど、うん、なんだ、夜間とか。
はいはい、通信とか。
そうそう、通信とかが市ヶ谷にいたんだけど、うん、学部生も市ヶ谷でやりますって言ったのがここ3年ぐらい。
あ、そうなのね。
新しいとこです。
なるほど。ちなみに、ひかりちゃんは、学部は、
はい。
何があるんですか、はい、何になったんですか、何学部なんですか、
学部は、
うん。学部ってあるんですか、
あ、あります、あります。学部は、うん、まあ、むさびは1個しか学部がなくって、
うん、
造形学部っていう学部なんですけど、
はい。
学科が、芸術文化学科というところです、う
ん。あ、なるほどね。学部は造形しかないけど、
はい。
学科として、
そうか。いろいろ分かれてて、例えば油とか彫刻とかです、うん、
はいはいはい、
なんだ平面デザイン、
あ、平面デザイン、
工業デザインみたいな感じとか、
はいはいはいはい、
いろいろ分かれております。
いろいろ分かれてる。で、そのな、ごめんなさい、さっき聞いたけど、その中で
芸術文化学科、
芸術文化学科っていうと具体的に何する？いや、ね、もうだから僕散々言ってるけど大学行ってないから、なんだろうな、なんかいろんな学部、学科の名前聞くけど、うん、何やってるかが全然その名前から想像できないんですよ。言ってない人間からすると。
でもね、それはね、むさびの中にいる他の 学科の人にも芸術文化学科、略して芸文って言うんですけど、うん、芸文って何やってんのって結構冷ややかな目で見られる。
そうなんだ。
そう。
芸術文化という言葉尻だけ捉えると、
はい、
なんとなく美術の先生みたいな感じで、例えばなんかのこのアーティストさんはこういうことに影響を受けてこういう作品を残していったんですよとか、そういう知識的な部分なのか、要は美術としての文化、アートとしての文化を勉強してるのかなって思いがちなんですけど、
うん、
違うんですか？
まあ、大体近いです。
あ、そうなんだね。
芸術文化学科の、うん、英語名称がアートポリシー&マネジメントになるんですけど、
はいはいはい、
まあ、芸術理論とマネジメントということで、まあ、芸術理論として美術史だったり、
うん、
あと美術感覚みたいなものだったり、まあ、美術に限らずデザイン系のこともやるし、
うん、
っていうのと、あとマネジメントとして、うん、その芸術家のマネジメントみたいなこととか、
こっちなのね、うん。イベントとかじゃなくて、
そうそうそう、
芸術家さんのマネジメント、
うん。まあ、イベントのマネジメントもあるけど、うんうんうん、まあ、それも美術に関係するようなものとか、
うん
うん、デザインに関係するようなものだったりとか。
うんうんうん、
なので、自分で手を動かして何か作るというよりは、
うん、
その美術やデザインをやっている人の周りにいて、
うん、
こう、何かやる人みたいな、
まあ、当然必要だよね。
そう
ですね。支える側の裏方というか、
はい、そういう人を育成するっていう学科なんですけど、
うん、
でも結構自由で、
うんうん、
絵描きたかったら描いていいよみたいな感じでもあるし、
なるほど。
デザインちゃんとやりたいんだったらやってもいいよみたいな感じではあって、でも他の学科みたいにそればっかりを専門にやっているわけじゃなくて、
うん、
まずこう考えることから始めなさいみたいな感じですね。
あ、考えることから。
そう。
とりあえず手を動かすんじゃなくて。
そうそうそう。
ほ
う。こう、とにかく、まあ、岡本太郎じゃないですけど、
うん、
技術は爆発だみたいに、もの作りまくってって感じじゃなくて、
うん、
もうちょっと、こう、この学科に入ったからには、美術史とかも、ちゃんと学んで、
うん、
で、なんでそれやるのか、みたいなことも考えながらやりなさいっていう感じではありました。
あ、なるほどね。はいはいはい。ああ、そういうことか。だから、その、フィーリングや発想や、その、なんだろう、まあ、感性、のまま動くんではなくて、少しその考えながら、
うん、
うん、その理論的なロジカル的な部分も少しある、
そうですね。
活動ってことで、
うん、なんかその専門でやってる人たち、
うん、
とはちょっと違う角度でやりなさいっていう感じでしたね。
なるほど。まあマネージメントするんだからそういう視点は必要になってくるもんで、うん、なんか逆に自由度が高いせいか何していいか分かんなくなってきそうな。個人のモチベーションにだいぶこう、左右されそうな。だって、やる気があればどんどんやれちゃうし。
あ、そうですね。
やる気がなければ、いくらでもサボれちゃいそうな。
まあ大学なんてそんなもんですけど。
そんなもんなのね。
ただ一個、
うん、
まあ、結果的な性質として、
うん、
うちの学科は、他の学科の滑り止めに使われることが多いんですよ。
あ、なるほど。
デザイン目指してたけど、ちょっとデッサンとかの試験で点数悪くて落ちちゃったみたいな人でも、
うん
うんうんそれこそほら、勉強がちょっとできると、うちの学科は受かる、みたいなこと
があって。なるほど、なるほど。はいはいはいはい。それで、偏差値が上がってってると、釣り上げられてると。まあまあ、でもさっきの話聞くと別に、絵描きたければ描けばいいよっていう。
描いていいよって感じ。
だからまあ、あくまでムサビの中入って、絵を描くことはできるから、
う
ん、まあ、滑り止めでも、ね、そこに留まれれば、やりたいことやれるし。
一回入っちゃえば点火とかも。
できちゃうもんね。
基本的には。うんだいぶ入るよりは楽なんで。
そうだよね。
っていうのと、まあ、あと、東京芸術大学にも、
うん、
多摩美術大学にも、美術学科っていうのがあって、
うん、
まあ、美術学だよね、
うんうん。
その、さっき言った美術史みたいなこととかをやる学科があるんだけど、
うんうん、
そこはがっつり研究なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。割とがっつり研究系で、論文書きなさいっていう感じなんで。
へえ、研究って、でも何を研究するの？
もう美術ですけど。
美術なんだけど、美術を研究ってすごいなんか幅が広いというか、まあ現代美術って、その、なんだろう、解釈、アーティストさんがなぜそれをそういうものを作ったのかとか、どういう背景があってそういう感性になって作ったのかっていう、その、パッと見てわからないそのアーティストさんが持ってる心の中を解釈、汲み取るのも一つ現代美術の楽しみかなっていうのがあるかなと思うんだけど、そういう部分のなんだろう研究になるのかな。
現代系だといろいろ話がややこしくなるけど、うんまあ、単純に例えばルネッサンスの美術研究したいですみたいな感じだったら、
うん、あ割
と歴史学みたいなこととかと近い
部分も
あるし。
うんそうか、そうか。だから、いろんな、そのトレンドが時々時々であるよね。
トレンド？
トレンドっていうか、トレンドって言い方があってるか分かんないけど、ルネッサンス、ルネッサンスって
回す。そうね。ルネッサンスがあって、バロックがあって、ロココがあって、マンリシスムがあって、みたいな。
そうそうそう。それをトレンドって言っちゃ
トレンド、まあトレンドですね。
トレンドなんだけど、ちょっと言い方が軽いけどさ。まあまあでもそういういろんなね、事情っていうか世の中の流れがあってそういうものが生み出されてるところもあるとは思うんだけど、そういうのも研究してくんだ。
うん、そうですね。
かもね。
美術の研究ってなんだろうね。
なんだろうなってす、美大って俺一番わかんなくて、音大とか、まあ、音大って言い方わかんないんだ。例えば経済学部とか、まあ、一般的な大学によくある大学部って基本的に知識勉強だと思うんだよね。要はもう知識どんどん蓄えて、博識になってって、で、そこに、まあ、いろんな多面的な知識が混ざり合うことによって、新しい発見だったり、新しい手法だったりって生み出していくんだと思うんだよね。世界的に。だけど、 音大は音楽をどんどん、まあ、楽器の扱いが上手くなっていくっていうのも必要だし、新しい音を作り出していくっていうのも必要だと思うから、音大もよくわからない、その手法が。で、美大も過去にあったものに対してやるのか、今後に出てくるものを作っていくのかでまた視点が違うから、
うん、
何をやってるかわからない二大大学が音大と美大なんだよね。
じゃあ東京芸術大学の音楽学部と美術学部は両方わかんないじゃないですか。いや
もうね、あれはブラックボックスですよ。例えばだよ、絶対ないけど、うん、うちの息子がね、多分行きたいんでだって言ってて、
うん、
何すんのって言われて、何すんのかって聞いても多分言われてもわかんない気がするもん、ね。
ああ。
なんかその、まあそ、うん、なんだろうな、その難しいよね、本当に。
難しいね。
理解するものじゃないのかもしれないんだけど。
それは一理あるけど、うん、でも、理解するものじゃないっていう思考停止は良くないね。うん、
そうか。ごめんね、僕はね。
一番やめてほしいね。
ああ、ごめんなさいね。僕はね、寛容性を出したつもりだったんだけど。
ああ、ごめん。
まあ、確かにね、何かしら道は続いていくはずなんで、うん、立ち止まるのは良くないとは思いますけど、でもそんなさ、その、まあ、僕みたいな凡人からすると美大って見えないんだけど、うん、なぜまたそこを目指そうとしてたの？
まず、中学生の頃に、
うん、
若干黒歴史なんですけど、
うん、
ファッションやりたかったんです。
あ、服飾。
うん。
はいはいはい。
で、高校もそういうとこ行きたかったんだけど、
うん、
何分勉強ができてしまったので、
はいはいはいはい、
何言ってんだっていう感じで、
ま、もったいないよねって、
あ、そういう感じです。
そんだけ勉強できるんだから、
うんうん、で、まあ普通に進学校入ったんですよ、
うん、
で、私は学んでしまったんです。
はい。
その、勉強ができると自分が行きたい学校に行くことができないっていうことを。
あー、なるほど。
そうなんです。だから高校で、一切勉強するのをやめた。
真面目に勉強し続けてしまうと、どんどん、いいところ。
そう、いいとこ目指しなさいって言われちゃう。っていう
プレッシャーしか来なくなるから。
そう、それで、その、高校入学当初は、ファッション系の専門学校入りたかったんです。
うんうん、
でも、なんか周りの志望校とか見ると、はい、専門学校なんて誰もいないみたいな高校だったんですよ。
進学校だからゆえに。大体大学。
そうそう、うん。大学で、なんだろう、総計とかマーチとかを目指すような、
はいはいはいはい、
学校だったから、
うん、
なるほど、と思って。
なるほど。
で、変わらず、ファッションの専門学校行きたいっすって進路選択の時に、言って、うん、まあ親と揉めたりしてたんだけど、うん、結局、その、高校の時に、自分でも服作ったりもしてたんですけど、
うん、
なんかうすうす、この道ダメかもな、みたいな気はしてきてて。
なるほど。ちょっと気づく部分があったけど、ね。
そうそう。
うん、
やりたい憧れは強いけど、
うん、
なんかそれだけかもな、みたいな。
なるほど。
ところがあったんですね、
うん。客観的に見れたわけだね、自分の。
まあ、
やりたいことと、それに差異があるかどうかはまた別の話だと。
うん、で、まあ、ここで被服部に入ってて、
うん、
まあ、服を作る部活。
その、進学校でも被服部っていうのがあるんだよね。
ある。
はいはいはい。
で、あと文化祭でファッションショーをやる有志団体っていう、被服部とは別の団体があって、
うん、
そっちもやってたんだけど、
うん、
なんかそっちをやってたことで、なんか、ダメかもってなってきちゃって。親も、なんかガンとして認めてくれないわけじゃないんですけど、
うん、
やりたくてもいいけど、なんか大学行きなさいっていう感じで。
なるほど。
で、服飾系の大学見に行ったけど、なんか面白そうじゃなくって。
なんか違うと。
そうなんですよね。うん、言い方悪いんですけど、服飾系の大学で女子大多くって、なんか花嫁修行の延長で、こう女学校ができてみたいな流れを組んでるところが多くって。
なるほど。うんうんうん、
もうちょっと、 アバンギャルドな人間だったので。
なるほどね。
なんかこういうとこ行きたくないなってなっちゃったんですよ。
もうなんか旧体制というか、ふるさとか、昔ながらが見えちゃったわけだね。うん、ここではないと。
はい、で、一方でですね、写真部兼部してたんです。
はいはいはい。
で、写真やってたから、じゃあ写真学部はどうかなって思ったんですよ。で、親に、日本大学の芸術学部の写真学科っていうのがあるけど、そこはどうでしょうっていうふうにお伺いを立てたんですね。
はいはいはい、はい。
日本大学って一般大学じゃないですか。
うん、そうだね。
最近で言うと、猪木信玄くんが今、
ね、入ったね。
一般大なのに、写真だけはダメだって言われたんですよ。写真家じゃない、カメラマンにだけはなるなって言われたんですよ。
なんだ、カメラマンに親でも殺されたのか。なんとなく職業イメージとして良くなかったのかな、
よく聞くと、親も写真部で実は。
あ、なるほど、経験があったんだ。
で、その写真部の先輩がカメラマンの仕事をやってて、なんかめちゃくちゃ大変みたいな話を聞いてたってことだったらしいんだけど。
なるほど。
まあ、それで、なんかデザインもダメだし、写真もダメだし。
でも大学だよっつって、あなたが言った大学だよっつったけど、写真だけはダメだと。
そう。
どうしたらいいんだと。なるよね。
ってなった時に、でも、そういう美術とかデザインとか全般好きだったから、なんかその、高校で美術史の授業があって、
はい。
ですね。ちょっと話長くなっちゃってあれなんですけど。
いや、全然いいですよ。全然いいですよ。はい。
その、高校の美術の授業が、スライド映写機を使ってたんですよ。
スライド映写機って、OHP みたいなやつじゃなくて、
フィルム。
フィルムこう入れるやつか。
そう、はいはいはい。フィルム入れて、
あ、はいはいはい。
投影して、これは何時代の何の絵でみたいなのを美術の先生がやってくれるっていう授業で、その時間がすごい好きだったんですよ。このプロジェクターで投影してとかじゃなくて、すごいアナログのスライド映写機で、絵を切り替えるときに物理的にガチャ
ッガチャンガチャンってやつよね。
そうそう、フィルムが切り替わって絵が変わるみたいな。で、喋ってる内容も美術の話だから面白いし、っていう感じで、なんか自分で手動かすのは多分親としても不安だろうし、自分としてもすごい覚悟いることだけど、美術史の研究みたいなことだったら、もうちょっとこう下世話な話だけど、就職先とかもありそうみたいな話もあって、それで美術学部に行こうかなっていうふうに思うようになったんですね。
なるほど。そこでこう、美術学部っていう道が開けてきて、じゃあ、さあどこ行こうってなるよね。
はい。
そうするとやっぱさっきの東京芸大、多摩美、武蔵美。
はい。
あの辺がターゲットになってくるんだ。
はい。
なるほど。他受けたの？
受けてない。
多摩、武蔵美一本。
いや、武蔵多摩受けたんだけど、もともとは、まあ、国立で授業料が安いので、芸大も受ける予定だったんだけど。
はいはいはいはい。
ここで最初の話に戻ってきて、勉強してなかったから。
3年、2年、
2年。全然足りなかった。
そう。2年半のブランクはでかかったと。
そうですね。
ブランクというか、なんか貯金を切り崩しちゃった感じだね。おー。
そのムサビが意外と偏差値高い話。にもつながるんですけど、東京芸大の美術学部の偏差値結構やばい。
ね、そうなの？まあ、そうか。
なんでかっていうと。
国内トップレベルね。
実技がないんですよ。
そういうこと？
はい。
頭が良ければ入れちゃうってこと？はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
で、小論文とかもあるんですけど、実技はないけど、小論文があるのと、歴史と、英語が記述式の試験で、めちゃめちゃ難しいんです。
選択式じゃないわけだね。
そうそう。で、なんかそれの、一応それの対策をする予備校行ってたんですけど、予備校の先生的にも、こいつはもうダメだみたいな、見られ方をしていて。 だから、芸大受験は諦めて、ムサタマだけ受けましょう。ムサタマでしょうと。
まあでもムサタマ受かってんだから ね。言っても。まあだから、その、イカリちゃんがどうこうっていうよりは、芸大がちょっと突き抜けすぎてるっていうところなのかな。うん、まあその実技がない分、うん、そっちにウェイトを置いて。
やりたい人も多いし、
多分。うん、そういう古いにかけ方をしないと、うん、まあ、どんどんね、人が増えていくだけになっちゃう。でも質が下がっていっちゃっても良くないしね。
うん、20人とかだからね。
え、そんな少ないの？
うん、そんな少ない。
じゃあ、あそこ入れてる人って相当エリートだね。
超エリートっすよ。
なんとなく僕の中の、うん、まあ、東京芸大に関わらずなんだけど、芸大卒業後、進路ってなると、うん、例えば、電通博報堂に入って、うん、アートクリエイターみたいな。
うん、クリエイティブディレクターみたいな。
そうそうそう、エイティブディレクターとか、まあ、その、電通博報堂みたいな、その、とことか、あとまあ、大手マスメディア、
うん。うん。
かなっていうイメージなんだけど、
うん、
芸大とかの人ってやっぱそうなの？卒業後の進路。
芸大はね、うん、まあ私は行ってないからよくわかんないですけど。
ムサビはどうなの？
ムサビはね、マジで千差万別。なんか、そもそも、ムサビというか、うん、まあ、美大って、特殊な環境に思われてるけど、
うんうん、
1学年で1000人以上いるんですよ。
あ、結構いるね。
ムサビは、特に、うんうん。で、さっきから話してるように、うん、私が入ってる学科は、実技なし、っていうと語弊があるな。選択で、実技か、小論文か、数学か、と、国語と、英語での試験で入れちゃうんですね。
なるほど。
だから数学できると割と入れるんですよ。
なるほど、なるほど。じゃあまあそういう、入れる間口というか選択肢が、要は得意不得意が当然あって、その中でも自分で得意な部分で入れちゃうから、いろんな人が集まりやすい。まあそれは多様性があっていいかもしれないけどね。
ね。行方が分からなくなった人も多分いるけど。
そう、なんか、やっぱ普通にこう流されて生きてきた人間からしてみると、感性が豊かなのかなと思うから、
うん、
外からの影響をいろいろこう吸収して受けやすい人も多いのかなって思っちゃうんだよね。そういうアート的なものに触れてる人っていうのは。うん。うん、だから、そういう、思い立ったら、こう、パッといなくなるって言われても、まあ、そうだよね。何やってたのって言って。例えばだけど、その、日本一周急にしてますとか、世界一周してますって人見つけて、え、何やってたのって、いや、美大行ってたんですけど、って言ったら、なんとなくわかる気がする、みたいなね。で、まあ、
ありそう、
言葉悪いんだけど、ああ、いろいろこじらしちゃったんだ、みたいな。まあまあ、何が正解かわかんないからね、うん、こじらせがその子にとってはせいなのかもしれないから、うん、そういう言い方は良くないんだけど、うん、ただ、そうね、面白い人が多そうだね。
面白い人は多いし、
うん、
まあ、その、学生も面白いし、うん、教授も面白いし、
うん、
なんかよくわかんないけど、周りにいる人も面白いみたいな感じなので、総じて面白いです。
総じて面白いよね。なんかつまらないことやってる人がそもそもいなさそうだからね。
うん、
みんな何か意思や意図を持ってやってることが多いし、うん、それがすごい多面的な視点で動いてる人がいっぱいいるから、うん、当然自分が想像し得なかったようなことやってる人もいっぱいいるもんね。
そうね。
楽しそうだな。そういう話だけ聞くと本当楽しそうだなと思うんだけど、俺にはそのセンスはないから多分いけないなと思ってね。いつも話聞いてるんだけど。なるほど。で、今の中でちょっと話も出てきましたけど、
はい、
前編の最初でも言いましたし、今の話でもできないけど、カメラ。
はい。
うん。ずっと好きでやってる。
写真をやっています。
写真をやってる。あ、はい、カメラって言い方は悪いですね。
はい。カメラを持って歩いている人間には2種類の人間がおりまして、
はい。
カメラをやっている人間と写真をやっている人間です。
なるほど。
私は後者です。
写真をやってると。
はい。
じゃあ、まずその違いからちょっと紐解いてもらっていいですか。
そっかー。
そこがね、ちょっとごめんなさいね。僕らからするとカメラっていうくくりになっちゃうんですよ。
なるほど。
うん。
まあ、カメラって機械じゃないですか。
うん、機械ですね。うん。
なんだろう。自転車乗るのが好きな人といじるのが好きな人みたいな。
ああ、なるほど。非常にいい例えですね、
う
ん、それは。
ようやく自転車らしい話が出てきた。
そうだね、そのメタファーというか、比喩を自転車に置き換えて説明してもらえると非常にサイクリングポッドキャストっぽくなるかもしれないけど。あ、はい、まあいいんですよ。自転車以外の人も呼んでくださいっていうね、
あったんですか？
ありました、そういうのも。あったんで。ニーズはありますよ。はい、ちゃんとリスナーにニーズはあるんですけど。 あ、確かにいじるのが好きな人と乗る人が好きな人、どっちも自転車が好きだもんね。
うん。両方好きな人もいるわけだし。
はいはいはい。その違い。
その違いはあるかなと思います。うん、
じゃあ例えば写真ってなると、
うん、なんかすごい例えばで言うと、うん、どこどこのメーカーの新商品ってやばいよねみたいな話じゃなくて、はいはい、うん、誰々の展示見たらやばくねみたいな話がしたい。
はいはいはいはいはい。なるほど。それは写真ですね確かに、
うん。うん。そんな感じです。
カメラって言うと確かにだから。機材になっちゃうから、うん、機材が好きな人、うんうん、写真としての作品が好きな人ってところで、うん、じゃあカメラをや、カメラをっていう言い方をされると一括りに聞こえちゃうから良くないけど、うん、まあ写真として好きだっていうことで、うん、写真をやってますねずっと。
はい、やってます。
なんでまたその写真をやろうと思ったの？いつこう自分でそのなんだろう写真を撮ることを楽しみ、見ることを楽しみとして気づいたのかなっていう。
なんか写真始めるのもきっかけが3つぐらいある気がするんですけど。
うんうん
うん、ね、まず、ちょうど、私が中学生ぐらいの時に、
うん、
カメラ付き携帯が出てきた。
あ、なるほど。はいはいはいはい。身近になってきたってことね。
う
ん、
そうですね。で、うちの母親が買って、
うんうんうん、
私は中学生の頃は、携帯持たせてもらえなかったので、
うん、
母親のカメラ付き携帯で、
うん、
を勝手に使って写真撮ってたんですよ。
なるほど。
割と。
まあフィルムもいらないし、うん、撮っても何も言われないもんね。うん。その頃のやつってさ、カメラ付き携帯でカメラに携帯レンズ埋まってた。それとも外の充電ケーブル挿すとこにこうべったでブスって挿すタイプだった。
いや埋まってた方。
あ、埋まってた方ね。うん、ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。第二世代ですね。そうすると、携帯カメラの。
そう
ですね。
そうなると思います。
うんうん。で、それ撮りまくって
た、うん。うん。で、それきっかけ二つ目だったわ。
あ、一つ目は
一つ目は、使い捨てカメラですね。
うん。
映るんですです。
はいはいはい。インスタントカメラじゃない。うん、なんだ、使い捨てカメラですね、うん。はいはいはい。
それが、中学とか。まあ、小学校もか。
うん。
修学旅行の時とかだけ持たせてもらえてたんですよ。
あった。親に。あった。親にもそうだし、学校も持ってきていいよってね。
そう。
あったね。うん。
まあ、それで、写真撮るの好きだな、みたいなのがあったんですよね。
うん。
周りは、みんな、なんか、こう、友達とピースして、写真撮るみたいなことしてたんですけど。はいはいはい。私は、風景の写真とか、飯の写真とかをひたすら撮ってね、今とやってること変わんないですけど。変わんないね。
ポートレートではなかったわけだね。
そうなんですよね。で、
うん、
なんか、後々見返したら、うん、親的には、この子友達いないのかしらみたいに見えそうだなと思ったんですけど。
いがり現像できたわよ、バッて時に友達映ってへんやん、みたいな。
そうそうそう
なんか食べたものと、建物と、何これいや、行ってきた場所だけど、みたいなね。うん、
ね。まあ、写真の原体験で言うと、その二つ割と大きくて。まあ、それで、高校入った時に、何やりたいかなって、なって、
はい、
まあ、被服部と写真部に入ったっていうのが。
ああ、なるほど。
はい。
はいはいはいはい。
写真部が、まあ、さっき言ったように、親が、
うん、
その、国交で写真部だった。のかな、
うん、
ってやってたっていうのもあるし、あとは、話があっちこっち行っちゃってあれなんですけど、
うんうん
うん、私の親が、
うん、
私が絵を描くことを、うん、なんか良しとしなかったというか、
そうなの？
あんまりいい顔しなかったんですよ。絵描くのとかも好きだったんですけど、うん姉が漫画家目指してて、
はいはいはいはい、
漫画ばっか描いてて、
うん、
勉強してなかったんです。
あ、なるほど。
そう。
でも、お姉ちゃんは漫画を描いてて勉強しなかったけど、ひかりちゃんは漫画も、まあ漫画というか絵は描きたいんだけど、勉強はできてたって話だよね。
そうそうそうそう、う
ん、だったら漫画を描かれると勉強がおろそかになるんじゃないかっていう思い込みがね。
そう、姉の真似しなくていいんだよ、みたいな。
親心としてはわかるなわかっちゃうな、それは。まあ、伸び伸び育ててあげたいから。
うん
お姉ちゃんはお姉ちゃんだし、
うん、
ひかりちゃんひかりちゃんだから違うんだろうけど、うん、まあ親御さんとしてはね、うん、思いはあるよね、
うん。まあ余談だと姉は漫画家にはなれなかったけど、 今は、兼業で日本画がやってる。
日本画家？
日本画家。
日本画家？
日本画やってる。
あ、そうなの？うん。へえ、それは全然身になってるじゃないの。兼業とは言えば。
売れてないからな。
いや、まあそうだけど、続けてるのはすごいね。
まあ続けているということで。
で、絵を描くのは本当に好きなんだ。
うん。
ああ。
そうらしい。
え、当時、そのひかりちゃんも絵を、親はいい顔はしなかったけど、でも別に絵なんかこっそり描けるじゃん、顔を止めば。うん、どういう絵を描くようになるのそういうのって。でもそもそも写真で撮る絵がさ、その友達とのポートレートじゃないわけじゃん。
うんうんうん。
風景が撮ってるわけだから、うん、多分、絵もさ、普通の人とは違うような絵を描きそうな、
ね。いや、服の絵描いてた。
あ、なるほど。まあ、ママーサにだね、うん。その高校時代にやってた服飾目指したいのと。うん、ああ。ええー、でもそれはでも、それもだ、なんか親としては、まあ、絵は、まあ、絵はちょっとって
。なんていうか、私が過剰に受け取ってたのもあるかもしれないけど。
まあでも親は、あ、じゃ子は親の、ね、反応にはちょっと敏感な部分はあるもんね。うんうん、ああ、なるほど。まあそれでカメラを。
そう。
カメラ写真を。
美術部は、ちょっと、あれだなと思って、うん、でも写真面白そうだから、
うん、
写真部入りたいですっつって、
うんうんうん、
まあ、高校1年生なので、15歳の時に写真を始めました。
うん、始めたということで。写真部、あ、写真を始めたいってことで始めた時に、多分親御さんはさっきの話じゃないけど、うん、まあ知り合いにいて、
うん、
で、まあそういうの見てるから、写真部入るって言われた時は、それこそその当時は言わなかったかもしれないけど、ちょっとハラハラしてたろうね、親も。
なんかそこは多分感覚が違って、うん、部活は、
まあいいんじゃない？
部活でやるものみたいな。
あ、なるほど。
高校球児が、
野球
やって、
まあみんな
高校3年間で燃え尽きるみたいな、そういうものだと思っているんだと思う、多分。
うん、みんながみんなプロ野球選手になるって言ってるわけじゃなくて。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
じゃ
あ
ま
あ
そこはそう。3年間、その、写真部入って写真やるのは別に全然いいじゃん、みたいな。
うん、あ、なるほどね。でもカメラ、高校生いきなり買えないよね。いいお値段するから、
まあ。買っていただきました。
買っていただいて。
親に。
それは何？自分のこういうのが欲しいんですって調べて。
いや、もう買ってもらう立場だし、高価なものだと分かっていたので、
うん、
買えるものでいいっつって、ビッグカメラ行って、買えるものを買ってもらった。
あ、それでも自分のってなっただけでもだいぶ嬉しいよね。
嬉しい。
好きなもの。うん、デジカメ？フィルム？
フィルム。
あ、フィルム。じゃあ現像も自分でやっちゃうの？
そうなんですよ。
暗室を作ったの？
ね、うん、そもそも高校に暗室があり。
あ、そうかそうか、写真部だからね。うんうん、
写真部の顧問の先生の方針で、デジタルをやるのもいいけど、うん、まずはとにかくフィルム、モノクロのフィルムで、アナログで始めなさいっていう人だったから、うんうん、そこから始まりました。
へー。じゃあフィルム自分で入れて、
はい。
で、自分で現像して。
自分で現像して。
よくある、吊るして。現像液に浸して吊るして。
吊るして。
なるほど。あれ、実際にやったことある人ほとんどいないよね。
だいぶ少なくなってると思う。
で、フィルム、今でこそ買えないもんね、もう。高すぎて。
高くてね。
びっくりした。俺、この間何気なくヨドバシ行った時にフィルムコーナー見たけど、前みたいにそもそも乱雑に置いてない。
ない。そうそう、なんか山積みとかされてない。
されてない。そう。もう、綺麗に並べられて、値札見た時に、こんなすんの？
そうそう、まあ。36で割っちゃうよね。
36で割っちゃう。そう。で、ワンショットいくらとかって思っちゃって、かつ、プラス現像代と、
うんうん、
あ、今、現像は現像で、デジタルも同時に出してくれるんだっけね。確かなんか。
まあ、多分お店によるけど、出してくれるし、
うんうんうん、
その、ネガを返却するのにお金かかるっていう。
そうだよね。送らないといけない。
すげえびっくりした。
昔だと当たり前の話だったもんね。当たり前
っていうか、ネガが大事でしょ、みたいな。
そうそうそう。むしろ、みたいな、ね。
そうそうそう。
だからデジタルで、みたいな、
うん。
いや、そうじゃないんですよ、みたいなね、うん。そうか。だって昔、俺もまあカメラ好きでやった時は、フィルムもやってたけど、
うんう
ん、近所の、クリーニング屋に持って現像して
た。わかる。私もね、うん、近所のドラッグストアとか行ってた。
そうだよね。うん、そう。で、なんか、それこそ3日から1週間とかかかっちゃって、
うんうん、
で、来て、まあ、老害発言だけど、あ、開けて見る瞬間がめちゃめちゃ好きで。
楽しいよね。
楽しいよね。大体思い通り撮れてないの。大体ぼやっとしてんのよ。で、俺、その、飛行機の写真撮るのが好きだったのね。まあ、俺の話してもしょうがないんだけど。
どうぞどうぞ。
で、アクロバットの飛行機を撮るのが好きで。
うん、
だけど、そんなにめちゃくちゃこう、望遠、そういうこと500ミリとかなんか持ってなかったから、そのフィルムの頃って。
うんうんうん、
だから、300ミリぐらいだったかな。うん、で、かつ、アクロバットって低いとこ結構飛んでくれるから、うん。撮りやす、画面いっぱいには割と撮りやすかったんだよね。
うん、
でも、アクロバットって何がいいかったら、煙吹いてくれるから、
うんうんうん、
ジェット機じゃなくて副用機なのよ。プロペラの副用機で、煙吹いてくれるから、煙と一緒に飛行機を入れるっていう構図が撮りたくて、
あ、
そこをなんか会場あっち行ったりこっち行ったりしながら、もう事前に何の演目やるかとかも調べ、何個も通ってるとそのアクロバットイベントに、うんうん、演目も分かってくるのよね。
うん、誰がバニーホップするかみたいな。
そうそうそう、ほんとそれ。こっちから撮った方がいいよねって、来た来たとかって、まさにそれで、もう、で、空だから置きピンできないから、
うん、
もう自分でピントリング回してやらないといけないんだけど、よし、これは今日撮れたぞっつって、って持ってって現像してバッて見た瞬間に嘘でしょ
出た嘘でしょ
そう、本当にね、嘘でしょですよ、本当に。うん、で、そう。で、なんか、その、まあ、クリーニング屋はもっとちっちゃい頃、小学校の時のとかなんだけど、うん、社会人になってもフィルム一時使ってたんだよね、
うん。
で、いつもその近所にある、なんちゃらか、もう名前忘れたんだけど、なんちゃらカメラっていうカメラ屋さんでちゃんと出してたの。
うん、
そこのね、おばちゃん、これ来てる、落合さん来てるよって言うんで、俺がいつもそこでバーって見るのよね。
うん、
毎回俺が飛行機の写真出してるから、うん、おばちゃんも気になっちゃって、どこ行ってきたのこの間みたいな。いや、この間清水港のイベントで撮ったんですけど、みたいな。で、おばちゃん見て、これね、多分こうやって撮ってるでしょ、こうした方がいいわよとか教えてくれるんだよね。
強い。
まあ、あなたね、絞り解放しすぎだわよとか、もっと絞った方がいいよ。だって空なんだからぼかしてもしょうがないじゃないみたいなことって。あ、確かにそうだな、とかって。さすがやっぱ違うなぁとか思ってね、うん、ちゃんとスタジオ持ってるところで現像してたんだけど、うん、うん、まあ、あのワクワクはあるよね。
あるね、うん。またやりたいんだけどね。
フィルムは、カメラは持ってないの？
ボディはあってレンズがない。
ない、ああ、そっかそっか。え、ボディ何持ってる？オールドレンズ系しかつかないやつとか？
いや、割と新しいやつ。なんつったかな、キャノンのね、うん、N3000 みたいな。
あ、そういうやつなんだ。フィルムで。
うん、フィルムで。
F マウントだっけ？
マウントなんだ
っけ？
いや、違う違う違う。
キャノンはキャノンのマウントだもんね。
あ
の、
EF。
あ、そう、EF マウントか。だから EF マウントだったらデジタル、アナログ、あ、フィルム、両方兼用だよね。
レンズ？
レンズは。
ね、アナログレンズは割と兼用できるけど、デジタルレンズが兼用できないやつがある。
デジタルはデジタルでしか使えないというか、うん、こう、まあ、まあ、オートフォーカス当然効かないだろうから。
効かないみたいなとことか、うん、ちょっと不便なところがあって、うん、こういう話があやふなやなところが、私はカメラに興味ないっていう。
写真をやってるから。
なんです。
なるほどね。俺がデュライ。
あったらね、訂正してください。
EF レンズは確かにわかる、うん。それは俺もあって、俺もキャノンユーザーだったからわかるんだけど、あと L レンズね。うん、赤鉢巻きか、
うん。
うん。っていうことぐらいまではわかるんですけど、うん、まあ、あと俺も、そう、一緒、俺もだから自転車は乗る方の人だから、うん、このデュラエース何千、9000いくつだよねって言われる、いや、そうだったっけ
デュラエースまではわかるけど。
デュラエースアルテクラ105以外に何かあるんですかみたいな。いや、年代で番号違うじゃん。
あるね。
番号ってわかんないな。何丁ついてるギアって、これ何丁つけてたっけとか。ついてるやつがついてますみたいなね。なるほどね。まあでも写真をやるって、ってやっぱそのなんか結構長いことやってるじゃない、
うん、
影響を受けた作家さん、
はい、
いるんですか？
うん、その質問を受けた時に、うん、3人挙げる人がいるんです。
あ、なるほど。
はい、
うんうん、
1人目がアルフレッド・スティーグリッツ、
うん、はい、存じてません。
はい。
二人目が。
はい。二人目が石本康弘。
はい、存じておりません。
はい。
はい、
三人目が奈良原一行。
はい、存じておりません。はいうん、その三人が。
はい。三人が好きな写真家、
うん。写真家さんということで。
はい。
それは、きっかけが当然あったと思うんだけど。
うん。 きっかけ、まあそれぞれにあるんですけど、うん、割とみんな大学ぐらいの時に作品見て、うん、やべえっつって、
うわーって思う。
かっちょいいってな
って。なんか特徴があるの？その最初のアルフレッドさん。
はい、アルフレッド・スティーグリッツは近代写真の父と呼ばれております。
うん、まあ。もう、写真やってる人からしてみると、知らないんですかぐらいの話ですね。
そうなんです、
ね。はいはいはいはい。
で、まあ、前編で話した、自転車競技分離派っていう、6月に作った本の、分離派っていうキーワードがあるんですけど、それは、スティーグリッツが中心になってやってた芸術運動の写真分離派っていうところから来てます。
読んだ、それ。その人ね。
その人です。
こう、一番最初に書いてなかったっけ？
うん。初めにのさ、ね、終わりになんかタイトルについてっていうので。
そうだよね。あ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。あ、それがもう現代写真の父と。
そうですね。
ああ。はい。で、二人目は？
石本康弘。
石本康弘。
さあ、まあ、はい、三人挙げた人全員死んでるんですけど。
まあまあ、写真の歴史は長いからね、当然。うん。
いや、まあ、短いけどね。
あ、まあまあまあまあ。うん。
石本康弘はなんて言おうかな。スナップが割と、
お、
特徴的な人。
うんうんうん、
で、一応ですね、日本人ではあるけど、うん、アメリカのシカゴに、家庭の事情とかで長くいて、
うん、
で、写真の勉強もシカゴでしてて、うん、で、シカゴの写真撮ったりしてて、
うん、
っていうので結構有名な人なんですが、大丈夫かな？これで石本康弘の説明。私が一番好きなシリーズが、桂離宮を撮ったシリーズなんですよ。
桂離宮？
はい。
はい。
京都の、
うん、
桂離宮は誰が建てたんだっけ？
僕もそんなに詳しくないんですけど、名前ぐらいしか知らないですよ。
ググるか。
ググりますか。いいんですよ。ググれるのはうちの番組のいいとこですからね。
やったー。
あとあんまり情報の信憑性にはそんなにね、囚われないんでね。やったー。桂離宮はですね、ですね。
内情管轄なんだよな。
17
世紀初めから、中頃までに、八条宮。
八条宮家初代、歳人、
親王。
と、二代目、歳忠親王。はい。によって作られたそうです。桂離宮、はい。はい。もう気になる方調べてください。
はい、調べてください。はい、日本庭園として最高の名園と言われている。
うん。
もので、その建物を、うん。撮ってるんですよ。うん、
はいはいはいはい。
それが、めちゃくちゃ良いので。
この、桂離宮っていう建物に対して撮ってる写真が、光ちゃんの中で印象が残ってたと。
はい。
はあ。なるほど。これは場所的には京都ですね。はい。
京都です。
京都の、桂川を渡った先ですね。はいはいはいはい。
離宮だからね。
離宮、あ、そうかそうか。
桂の離宮だからね。
桂離れてますからね。うん、はいはいはい。もうだから、そうですね。中にはないはずですね。はい。が二人目と、
はい、
その写真に影響を受けたと、
うん、ちらっと見せるとまあこんな感じの、
うん、ああ、ごめんなさい、というのは、うん、僕の感性が足りなくて、
うん、
これがごめんなさい、なかなかそのグッとくる写真に見えないというこれね本当に良くないんですよ、良くないんですよ、この造形が深くないということで、この石本さんの写真に対してこの良さっていうのはどういうところにあるんですか、これ。野暮ですか、それを聞くのは。
いや、そんなことないです。
そんなことないですか。
なんていうか、桂離宮の見方として、最適解だと思っています、
うん。そういうことか。あ、これは確かにすごいかもしれない。なんていうの、この、
グリッドが、バキバキに出てるみたいな。
出てる。あ、そうか。確かに、この日本家屋、で、その、まあ、畳だったり、梁だったりっていうのが、うん、当然、垂直水平に引かれてる中を、うん、ものすごいバランスをとって写真に収めてるっていうのは確かにびっくりしました、それは。写真を一枚撮るにしても水平を全く気にしない僕なんで、 水平出すだけでだいぶイメージが変わるのは知ってるんですよ。うん、知ってるんですけど、水平取る前に僕はね、やっぱ消費してしまうんですよ。
あ、それはそれでスナップのあり方だから、ね。
そう。だからもう、なんだろう、スピード命で撮っちゃうと、画角をそんなにバキバキに気にして撮ることってあんまりなくて。
うん、
そう。だからね、だいたい日の丸構図ですよね。なるほどね。うん、あ、そこの写真は確かにね、あの、ちょっとグッときましたね、今は。
よかった。
うん、かっこいいなと思った。うん。
カツラを、個人的に撮ったっていうバージョンと、
うん、
カツラ離宮とか宮内庁なのかな、はいはいはい、から、依頼されて撮ったっていう。いう、
はいはい、
何回かにわたって撮ってるんですけど、その個人的に撮った時って、マジで、普通の見学者に混じって、でかい中盤カメラを持ってって、そんなに時間かけずスッと撮ってるらしくって、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃかっこいいってなった。
なるほど。
そういうところが好きポイントです。
なるほど。その、お膳立てされた写真とはまた違う、一般の人の中、条件下でもそんだけ撮れるっていう。強いね、それは。
強いっすよね。
すごい。で、最後の一人。
はい、奈良原一光さん。
奈良原一光さん。
奈良原一光は、デビューしたのが、
うん、
鹿児島の桜島と、
はい、桜島ですね。うん、
長崎の軍艦島
を、
撮ったっていうシリーズ。
はいはいはい、ああ、なるほど。
結構、それは、割とスナップ、系なんですけど、で、デビューして、結構それでもセンセーショナルに話題になったんですけど、私が好きになったきっかけは、その次のシリーズで、王国っていうシリーズになります。
はい、王国
こういう感じの
写真。王国。
王国は、修道院と女子刑務所を撮ったシリーズ。
はいはいはい。
で、修道院って、まあ、女人禁制のとこなんで、男性しかいない場所。
はいはいはい。
男性しかいない閉じた場所と、女性しかいない閉じた場所を撮ったっていう。
あ、なるほどね。あー、はいはいはい。あ、確かに確かに。これ修道院？
これ修道院。
修道院だよね。まあ、女性しかいないところか。あ、修道院だ。
こっち男性
しかいない。男性か。あー、そうだね。あー。そうか、そういう、ちょっと特異的な条件下の写真を撮ってく、スナップだよね。
うん。奈良原一行も、結構ね、スペイン長くいて、スペインで写真撮ってたっていう、スナップ撮ってたっていうのが、割と有名なんですが、はいはい、そこで、ね、奈良原一行の作品全般割と好きなんだけど、昔、見たときに、なんかいまいちピンとこねえなと思ったシリーズがあったんですよ。
は
い、
うんうん、
それが、偉大なる5号っていうシリーズで、闘牛を撮ったシリーズなんですね。
闘牛、
はい、
はいはい。
スペインの本場で、
はいはいはい、
闘牛場に、めちゃめちゃ通い詰めて、めちゃめちゃシャッター切って、めちゃめちゃ撮りまくったっていう作品なんですけど、良さが全然わかんなかったんですよ。
うん、
でも、なんか、自分がシクロクロス撮るようになって、シクロクロスの会場に足を運んで、シクロクロスめちゃくちゃ撮るようになったら、なるほどってなって。
見方が変わってくる。
はい。めちゃくちゃ良かったんですよ。
何の心境の変化があったのそれ。
なんかね、なんかそういうものにカメラを向けたい気持ちがわかるって思った。
あー、撮りたいものになってきたってこと
か。なんか、やっぱり、動き物って基本的に全然興味なかったんですよ、私は。写真やってきて。
うん、
自転車って動き物でしかないじゃないですか。
まあ、動き物の代名詞、スポーツだからね、はい、うん。
そうそう。だからなんか、そういう動くものを撮って、かっこいい写真を作り上げるっていうのに感動した。
あ、なるほど。
で、奈良原一行の、偉大なる5号のシリーズを見ていただけると、多分私のシクロクロスの写真みたいだなって思うと思う。
ああ、なるほどね。
そう。
そこにすごいこう、なんだろう、こう、インスピレーションを受けて
めっちゃ影響を受けてるなって、うんうん。あの、ちょっと収録あるからなと思って、っていうのと、ちょっと写真のこと考えてて、 一週間ぐらい前に久しぶりに写真集見てたんですよ、奈良原一行の。そしたら、
めっちゃ似てんのってなっちゃって。私めっちゃ影響受けてるやん。っていう。ああ、でもその潜在、その見返した時にハッて気づくぐらい潜在的に、なんだろう。残ってたのかな、そのイメージが、
うん。そうなんだろうね。
いや、でもそれは非常にナチュラルに影響受けてんて、よっか、いいような風な話には聞こえるけどね。
うん、いいことだと思っています、個人的には。
奈良原一行さんが、その今、うん、こう、今のシクロクロ写真の、
うん、
石杖を築いてるわけだね。
はい。
はあ、なるほど。
なんですけど、うん、それの逆張りをした本が、こちらになります。
はい。ですね。これはまた新作ですか？
これね、3、4年前に作った。あ、ちょっと見ていいですか？
あ、はいはい、どうぞ。あ、そうか。出版日が書いてありますかね。
これね、2020年5月20日。
あ、じゃあ3年前ですね。
3年前だ。
はい。ですね、トカゲの眼差しということで、シクロクロスを題材にした本だと思うんですけど、ちょっとなんか失礼しますね。
はい。
はいはい。あ、なるほど。写真、これはスナップですかね？基本的には。
分類としてはスナップなんですけど、うんうん、この本の一番のミソは、選手が一切映っていない、
うん。そうですね。背拍子だけ。
うん。
あー、確かに、スナップですね、完全に。はいはいはい。ほんとだ、選手全然いないわ。シクロクロス会場なんですけど、わーごめん。すいませんね。へー。あ、これは新しいですね。確かに。最初に、ちょっと、文章入れていただいて、あとはもう、カラーで、
うん、
作っていただいてということで。これはだからまだその、選手をガツガツ、奈良原一行さんに影響される前に撮ったシクロクロスの切り取りと。うん、
いや、違いますね。
違うんですか？
はい。
違うんですか？
違いますね。はい。
じゃあこれに対しての思いをちょっと聞かせてもらっていいですか？
はい。これはね、トカゲの眼差しは。そもそも、スポーツ写真も自転車の写真も私より上手い人いくらでもいるっていうのと、あとは、スポーツ写真というか、
うん、
シクロクロスの選手の写真を撮った時に、うん、シクロクロスに興味ある人しか見ないんじゃないかっていうふうに思って。
あ、なるほどね。
なので、
うん、
これはどっちかっていうとシクロクロス知らない人に見てほしい写真集だから、そういう立て付けにしました。
ああ、なるほど。まあ、クロス会場の風景ではあるんだけど、一変するとシクロクロスがわからない人もまあ、ね、スナップとしては見れるもんね。うんうん、はいはいはいはい。
で、そう、動いてるものは撮らないっていう。
ね。
そう、徹底的に、逆を行く。
逆張り。今の逆張りだよね。
うん、
ああ、なるほど。
割と逆を行くやっちゃうんですよ。
カウンターカルチャーだね。
そうなんですよ。カウンターカルチャーだね。うん、最初に作った本も、
うん、
石本康弘の逆をやるぞって思って出たし。
そういうこと、ね。だからまあ、アバンギャルドじゃあアバンギャルドなのか。
まあ、わかんないけど。
うん、あ、まあ、選手
が。アマノジャクです、
ただ。アバンギャルドなんてものじゃないと。
はい。
なんて言うんだっけ、その、まあ、一般大衆化したもの、キッチュって言うんだっけ、
キッチュですか、
キッチュじゃなかったっけ、アバンギャルドとキッチュってなかったっけ、なんか。逆張りみたいな話で。そう。だから、まあ、なんかこう、いかにもシクロクロスっていうのは当然あるんだけど、まあ、それはそれで先進化しててすごいかっこいいものもいっぱいあるから、とてもいいんだけど、まあ、その、なんだろう、逆張りというか、
うん、
違う視点で撮っていきたいっていう気持ちは絶えず持ってるんだね。
うん。なんかやっぱ好きだからこその、
うん、
こう乗り越えるぞという気持ちは持っている。
ああ、でも大事だね、それはね、うん。
なんかめちゃくちゃ進行してるんだけど、
うんうんうんうん、
でも本当に進行だけじゃダメでしょとは思ってるから。
なるほど。なるほど。なんかその発想がちょっと、なんだろう、今のひかりちゃんっぽいなとは思ったけどね。
ありがとうございます。
はい。ちなみに、
はい、
師匠でもある、師匠じゃないな、はい、自転車先輩でもある、小田パパ
が、はい、師匠ですよ。
師匠ですね。小田パパですね、
うん。
はい。師匠が作った前、写真集がございますけども。
うんうん、
見られましたか何その顔は。
ちょっとですね、タイミングを逃してしまいました。
あ、聞 会にまだ恵まれてないと。
ちょっと。
ああ、そうか。持ってきときゃよかったな、名古屋から。ちょっと持ってきてないんですよ。すいません。
多いな。
多いな。小田場は在庫余ってないのかな、全部はけたんかな、
はけちゃったんかな。
うん。めちゃめちゃ当時苦労して作ってた。
だろうなと思ってか。そりゃ、本作るのなんとか苦労するに決まってますよ。
そうだよね。本当に。手が抜けないじゃない、どこにも。うん、もう、だってこれ、この自転車競技分離派に関してだって、俺これ文章をしっかり読み返すだけでもとんでもない時間かかるなと思いながらいつも、ね、2周したんですよ、僕。
ありがとうございます。は
い。いや、ちゃんと、ロジック立てて、文章書けてんな、すげえなーと思って、下手に先進的なことをしようとせずに、ちゃんと読ませようとしてくれる文章だったから、僕はすごい読みやすかったです。
確かに。
なんだろうね。よくあるじゃないですか。ノーベル賞取れる取れるって言って取れなかった人がいるじゃないですか。
おっと。
まだ取れてない方がいるじゃないですか。
誰の悪口かな。
悪口じゃないですよ。トライアスリートのあの方ですよ。はい。あの方の文章、僕は大好きで持ってるんですけど、いっぱい。うん。うん、あれは例えと比喩がすごいじゃないですか。
うんうん、
こっちはもうすごいスッと読み。
うん、
なんていうのかな、ひかりちゃんがこれは、自転車競技分離派に関して言えば、いろんなところに見に行ったっていう初見の気持ちがそのままストーンと書いてあるから、すごい読みやすかったのかなっていうのはすごいあるし、うん、まあこれから出てくるであろう雑誌、さっきのレコーディングにもそうだけど、うん、ね、文章としてひかりちゃんの言葉がこう入ってくるから、
はい、
そこはなんか比較的、ね、ちょっとさっき大枠というか、昨日か、文章は読ませていただきましたけど、すごい、なんだろう、読まされる文章だったかなと思います。
はい。
はい。
読まされる文章。
読まされる文章。だから、読みたくなる文章じゃなくて、ね、読まされるのよ。だからこう読みたくなるのは自分からこう、
うんうん、
次にっていう気持ちなんだけど、読まされる文章っていうのは、向こうからどんどん来るイメージ。
あ
ー、うん、だから、ああ、止まんないっていうか、まあ、一瞬でパーって読めちゃったところはある。うん、そういうところはね、すごい面白かったなと思って。本当にね、このご時世ですよ、
はい。
デジタルアーカイブもとてもいいんですけど、
はい、
本っていいね。紙っていいですね。ちなみにこれ、紙こだわってんの？
これはね、うん、自転車競技分離派はあんまこだわってない。
うん、こだわってない。
けど、
うん、
トカゲの眼差しはめちゃくちゃこだわってる。
うん、これ、熱いよね、なんか。
それはね、うん、ペルーラスノーホワイトっていう紙でして。うん、
はい。
ね、パールっぽい光沢があ って、
うん、
ちょっとキラキラしてるんですね。
ね、
うん。めちゃくちゃ好きなので、ヘラジカ書房の名刺にも使ってる紙なんですけど。
そうなんや。はいはいはいはい。
なんか割とこの紙って本作りたいなっていう気持ちが、前々からあって、
うん、
で、シクロクロスだけどシクロクロスじゃない本を作るときに、これがぴったりなんじゃないかって思って、これにしてます。
ぴったりってことで。
はい。
本当にね、パールですね。真珠、うん、真っ白じゃないんですよ。ちょっとこの黄色みがかった。
黄色みがかってんのはね、それサンプル本でね、ちょっとね、色退色してる気がするんです
ね。あとね、今日ちょっとね、僕んちの
照明が
ね、色温度がちょっとね、
あったかい。
あったかい色にしてるんでね、また青色になると違うと思うんですけど、ただもうすごい光沢があって、
うん、
発色もいいよね。
うん。
うん、だからそう、これ中も全部同じ。
そう、中も全部
同じ。でも作ってるってことで。いやー、素晴らしい。ちょっとこの、なんだろう、表面もザラザラというか、うん、昔の写真で言うと布目というか。
うん。うん、なんかツルッとはしてないよね。
してないんでね、非常に、なんだ、所有感もあるし、いい紙だなと思いますけど、次のリコーディングも紙にはこだわってる。
それもあんまりこだわらないかな。なんか逆に、チープな感じにすることで、
うんうん、
ライナーノーズみたいになるかなと思っていて。
あ、なるほどね。はいはいはいはい。
そういうのを目指している。
ライナーノーツの紙マジチープだから。
そうそうそう。ペラペラやん。
もうペランペランこうキュッキュッキュッって折り込んで、アルバムにスコンって入れてるだけだから。
あそこまではいかないけど。いかないけど。
あのツルツルの紙結構好きだけどね、俺。印刷もテッカテカでさ。うん。あ、でも確かにそういうのも一個あるのかもしれないね。うん、なるほど。いやいや、いろんなね、こだわりを聞かせていただきましたけど。じゃあまあね、ちょっとね、時間もいい感じになってきましたけど、まだね、これ言ってないよっていう話なんかあります？
え？その話なんかいっぱいあるよ。
いっぱいあるけど、まあまあ、初見の方、初見とか、初めてひかりちゃんを聞いた方にとって、まあ、あとなんか言っときたいこと。 いっぱいあると思うんだけど、まあ、とんでもないことない。
本当に自転車の話しなくていいんですか？
まあ、ここまで言ったらもう逆張りですよ。
逆張りですか？
逆張りですよ。
うん、一応申し上げておきますと、
はい、
ロードバイク歴8年ぐらいです。
あ、意外と長いんです
か？意外と長いでしょ？
え、それは、そうだよね。まあ、さすがにそれはちょっと聞いといた方がいいかな。
そう、なんか、今までの感じだと、うん、自転車全然乗らない側の人っぽいなと思ったから。
そうだね。乗ってますね。
乗ってます、一応。
だけど、
持ってます。
持ってるし、乗ってるし、知ってますけど、うん、確かに SNS も多分、メインのところ、X、インスタグラム、スレッドは、ツイッターですね。はい。は、あ、そうですね。ツイッターって言わないと、X ジャマと勘違いする人が多く出てくるんで。は、僕フォローさせてもらってますけど、うん、よくある自転車乗りの、自転車と背景を写真撮って、どこそこ行きましたっていう投稿は、まず見たことがないんですよ。だから、あ、ヘラジカさんというかヒカリちゃん、あ、これアカウントなんだ、フォローしようっていう方は、フォローしたところで、自転車に乗ってるシーンはまず出てこない、う
ん。自転車に乗ってるシーンは出てこないけど、自転車はいっぱい出てくるんで。
自転車は出てくるか。そうか。
自転車はいっぱい出て
くる。出てくるか。そう。ただ自分じゃない。
自分じゃない。
自分の所有してる自転車でもないっていうことで、なんでまたロードバイクだったの？
ね、
うん。
まずね、まあ、カメラ、写真部に入ったきっかけとも近いところはあるんだけど、はい、
うん、
メカっぽいものは好きなんだよね。
なるほど。
ロボットアニメ好きなんですよ。
あ、カメラは好きじゃないんだけど。
いや、好きじゃない。
好きじゃない。
厳密に言うと好きじゃないわけじゃないん
だけど。詳しくないだけ
で、ね。詳しくないし、あんまり興味ないだけで。でもやっぱりなんかメカを持ってるっていう充足感みたいな、いつも持ってます。
持ってるってことだね。うん、なるほど。その話ね、多分ボリュームが出そうだから、後編にしますか？
中編になっちゃった。中編になっちゃった。
久々のですね、三部作ですね、これは。時間が、ま、じゃあ、後編はそんな長くないです、多分。多分長くないんですけど、僕の、配信スケジュール的にも、3週間いただけると非常に助かるので、一回ここで切りましょう。
はい。
はい。後編1時間撮ると多分、次のイベントに間に合わなくなる可能性があるんで、はい。ちょっと一回ここで切りますけども、リサの皆さん、もう一周待ってください。
すいません。
すいません。来週は、
無駄話を。
ライトな感じでもう一周行きたいと思いますんで。
はい。
はい、じゃあ、今週はここで、また来週お会いしましょう。
ようやく自転車の話だよ。
バイバイ。
バイバイ。
ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ。ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしております。ただ来週、バイバイ。年々とご感想もお待ちしております。ただ来週、バイバイ。年々とご感想もお待ちしております。ただ来週、バイバイ。年々とご感想もお待ちしております。ただ来週、バイバイ。年々とご感想もお待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイ。